時間は教えて並木先生そのお悩み心理学でまるっと解決でございます。スタジオには心理カウンセラーの吉田奈美先生来ていらっしゃいます。奈美先生、はい、お久しぶりですね。
久しぶりです。
ねえ、やっぱりずっとい
いですね、ここはね。
ねえ、まあ、マスク越しアクリル板もありますが、
うん、そうです
ね、うん、やっぱりこうやって顔を見てお話できるといいですね、ね、やっぱりね。お腹の雰囲気はもうピンク多いから、
うん、あ、そうですね、
春っぽい感じだね。
うん、そうですね。
ね、
う
ん、アイシャドウもピンクなんか、
そう意識して
意識して春、うん、ですね、いいですね。まあ、新生活もスタートということで、うん、ね、
そうですね、
あの今日のテーマにぴったりな感じじゃないでしょうかね。
うん、そうですよね。
はい、
はい、
さあ今日のこの心理学のコーナーは部屋をきれいに保つコツ、
はい、
ということで、
はい、
まあ、リスナーの皆さんにも、うん、これの片付け方がわからないということがあったら、はい、ぜひあの送ってきてねということで募集もしているんですけれども、はい、じゃあまずは先にどういうことなのか教えてもらってもいいですか。
はい、わかりました。ではですね、今日ね、今日心理学ではなくてね、
はい、
整理収納のお話なんですが、
はい、
ね、まあ、心理学なんかも取り入れながらお話をしていきたいなと思うんですが、
お願いします。
はい、私実は、ね、整理収納アドバイザーなんですね。そうなんですよ。で、今日実は私整理収納アドバイザーなんですけど、お部屋出身って言ってね、
はい、
汚い部屋って書いて お部屋って
お部屋っていう言い方もあるんですね。
お部屋出身なんですけど、お部屋って、もう本当にどうしようもなく散らかった家に住んでたんですけど、
はい、
そこから整理収納することで今でも綺麗を保つことができているんですね。
はい、
でそれをね、そのあたりについてお話をさせていただきたいんですが、綺麗、部屋を綺麗に保つコツいろいろあるんですが、和歌子さんは部屋を綺麗に保つために何か気をつけていることってありますか？
私は保つコツってね、掃除機は結構かける方です。
うんうんうんうん、ああ、そうですか。
毎日でもかける方なんだけど、
そうなんですか。
でも、
う
ん、私も物が多いんですよね。だからまあ綺麗に吐いたり拭いたりはするけど、うんうんうん、物が多すぎてやっぱり綺麗になかなか見えない。
うんうん、はい、
でもうほかしオープニングでも喋ったんですけど、うん、そのハンドメイドをするから、
うん、
ゴミなようであってゴミじゃなかったりっていう判断しちゃうから、増えすぎて、
はい、
どこにしまえばいいのかわからない、
うん、なるほどね、
うん、そんな感じです。
あ、なるほど。
はい、
ね、作家さんとかね、ハンドメイドやられる方とか絵を描いたりとかね、
はい、
そういうなんか物を作る趣味のある方は、
はい、
どうしても物が多くなりがちです。
そうですよね。
それに付随したそのね、絵の具とか筆とかそういったものもいるし、
はい、
その小物類もいるので、
はい、
すごく大変っていうことを覚えておいてほしいなっていうのと、
はい、
でも趣味ってすごく大事なことなので私は続けてほしいと思うし、そういった意味でそれを増えていくってことはいいことって割り切ってもらいたいかなと思うんですけど、もうやっぱそのお部屋っていうかもう3畳とかでもいいので、ちょっとしたそのクローゼットでもいいし、うん、そこをその場所っていう風に決めて一部屋なり一間なり一箇所なり
に
集中させるといいのかなっていう気がします。
そうですよね、
うんうん、でそのなんていうのかな、こう四角い部屋の周りに置いてしまうとどうしてもね掃除機かけづらくなってしまったりするので、
はい、
うん、そこら辺はねそういうこと気をつけていた方がいいかなと思います。
はい、
私先月事務所をですね引っ越ししたんですよ。は
い、そうですよね。
そうなんですよ。で今までね、自宅のリビングが仕事場で、そしてリビングの横の和室が事務所の、まあ、荷物置き場だったんですよね。はい、で最近ね孫も生まれたことだし、まあ、家族も増えたし、それから6月にカフェも始まるので、
はい、
そろそろかなと思って、まあ、思い切って引っ越しをしました。
はい、
はい、でその事務所にしていたね、棚、自宅の事務所にしていた棚とかは、机とかをお嫁さんにあげたので、子供のものを整理するといいよって言って譲ったので、新しい事務所の方は新しく改納したんですけど、
はい、
その組み立てにまあ時間はかかったんですけど、まあ引っ越し自体は正味2日ぐらいで
終わ
ったかなっていう。はい、
おお、
一部屋ですしね、事務所って言ってもね。
そうか、
そう、うん、 で多分その一部屋で住んでいるっていうのも整理収納してるからかなっていうのもあるんですよ、で面白かったのがですね、たくさんの方が整理収納を見に来てくださったことなんですね、そう講座の受講生さんもその事務所のね整理収納見に来られたし、
はいはい、
それから家電屋さんとか業者の方とかね、
はい、
そんな方まで事務所を見てでめっちゃメモ取っていくっていうね、
そうなんだ、
そうなんですよ、で和歌子さんもね、見に来てくださってね、
私収納もそうですし、なんちゅうのこの最後に絶対にするっていうチェック箱みたいな、
処理するってこと
ね、処理箱か、あれいいなと思いました、絶対に今日中にするっていうね、分かりやすいなって思いましたね、そうなんですよ、
あれをあえて置くって机の上に置くっていうのが、そうなんですよ、
はい、
でそんな感じなんですか、部屋をね綺麗に保つコツなんですが、
はい、
一言で言うと、戻しやすいっていうことです、
戻しやすいね、
戻しやすいです、で取り出しやすいではなく戻しやすいです、
取り出す、どう違うんですか、
取り出しやすいっていうのは、例えばお正月におせちを作ろうと思って重箱とか取るじゃないですか、
はい、
でそういう時って張り切ってるから、
張り切る、
お菓子作ろうっていうのもそうだし、お菓子の道具を出すっていうのも大体めったに使わないものって、はい、高いところにね置いてあるんですけど、張り切ってるからこう踏み台とか、
はい、
脚立とかに上がっても張り切って取るじゃないですか、
取る、
でも、しまう時って、もう疲れちゃって、
めんどくさいよね。
そう。で、どっちがめんどくさいかって圧倒的に戻す方がめんどくさいんですよ。なので、取り出しやすいよりも戻しやすいっていうことに重点を置くっていう、
は
い、いかに戻しやすい整理収納するか、私はもうそこが肝かなと思ってます。
で、
そう、もうめんどくさいとの戦いなので、そうで、めんどくさいと思っちゃいけないではなくって、めんどくさい私でも片付くっていうのが、それがもう整理収納なんですよ、で、部屋をきれいにするとかね、部屋をきれいに保つってね、どんなイメージを皆さんはね持たれるかなと思うんですが、これ私もそうだったんですけど、その部屋をきれいにするっていうのはさっきね和歌子さんも言った、毎日きちんと掃除をするとか、
はい、
使ったものは元に戻す、
はい、
そういうことを連想していますよね、で整理収納を私ね行かせていただいたり、それからいろんなお家にお邪魔させていただいたりするんですが、結構皆さんお掃除されてるんですよ、でお茶もちゃんとね洗ってるし、毎朝お洗濯されて出勤前に干してるし、私なんかあんまやったことないですけどね私整理収納アドバイザーだけど、出勤前に洗濯して干したことないね、いかんね
そうか、
そうなんですよ、で毎日ね掃除かけていたりとか、それからね玄関掃除なんかもねちゃんとされていたりするんですが、掃除はしているのになぜか片付かない、
私や
そうそうなんですよ、でじゃあなぜかっていうと、
はい、
掃除と整理収納って根本的に違うんですよ、
あ一緒にしたらダメなんですか、
そうなんですよ、で私ももちろん一緒だと思ってたんですよ、だから片付かなかったんですけど、皆さん掃除と整理収納は一緒って思ってるよね、
思ってる、
そうなんですよ、だからいくら毎日掃除をしたり物を元に戻したりしても片付かないんですよ、
それでか、
そうなんですよ、でも最近の断捨離ブームで、
はい、
なんとなくなんかなんか残すものと捨てるもの決めるとかね、なんか捨てるとか整理するとか、はい、ね、なんか必要不必要とか、
はい、
なんかねそういうことを聞くので、なんとなく違うんだろうなっていうのは感じてると思うんですよ、で整理収納ができてないと実はお掃除するのが大変になって、で和歌子さんもお掃除機をかけてると思うんだけど、いろんなものを多分どかして掃除機をかけてると思うんですけど、私の事務所ってどかすものがほとんどなかった
と、なかったですね、
そうで、それがもうストレスなんですよ、物をどかさないと掃除機がかけられないっていうのがもうストレスなので、整理収納アドバイザーはそういうところに目を向けるんですよ、そう、なんかめんどくさいけど頑張って掃除をしようではなくて、いかにめんどくさくないように あ、これだったらできるかなっていう風にするかってことなんですよね。
なるほど。
そうなんですよ。で、じゃあ、部屋をね、綺麗に保つコツなんですが、なぜ部屋を綺麗に保つ必要があるのか、そっから考えてもらうと、うん、なんとなく答えがね、出てくると思うかなと思う。部屋が綺麗じゃないとなんかね、困るのかなって考えると、部屋が綺麗じゃないと何が困るのかっていうことは、いつも探し物をするとか、はい、どこにしまっていいかわからないとかね、
はい、
そういうことがあると思うんですが、一番テンション上がらないっていうことになるから、
そう、ちょっとイライラしたりします、
ね、うち帰ってきて、ただいまって帰ってきて、家の中はなんか結構口調になってたら、テンション下がるよね。
下がる、
そうなんですよ。テンションが下がるってことはメンタルが落ちるってことなんですよ。でメンタルが落ちるっていうのはあんまよろしくないことなので、うち帰って家の中綺麗になってたら、すっきりしてたら、あ、帰ってきたみたいな、ね、で次大抵ご飯作りでね、主婦は
そうですね、行けますよね。
そう、すぐ行けるけど、
はい、
うわこの部屋って思いながらね、はい、ご飯作りするのってなんかね、嫌な感じがするので、っていうことなんですが、今日の最重要ポイントについてね、はい、ちょっとお話をするのですが、先ほどお話ししたの戻しやすいっていうね、話、戻しやすいことって話なんですが、はい、一番戻しやすいのはノーアクションで戻せることなんですよ。
ノーアクションね。
そう、ノーアクションで、このノーアクションって何かっていうと、アクションがないってことね。でこれはね、例えばテーブルの上にあるものを取るとか、ポットからお湯を入れるって普通に難なくできますよね、
はい、
うん、でこれがノーアクション で収納で言えば、お玉とか例えばフライ返しとかをかけて収納する方法ってあるじゃないですか、
はい、
であれがノーアクションなんですよ、うん、出しっぱなし収納って言うんですけど、出しっぱなしにしておいてすぐ取れる、
はい、
うん、でもなんかこうきちんとこう一つずつね、こうお玉がかかってたり、フライ返しがかかってたりするっていうのが、これがノーアクションなんですよね。で、でも全てのものを、見せる収納にしたり、出しっぱなしにするとノーアクションだから一番楽だからいいじゃないかと思って、いろんなものを出す、
はい、
そうするとどうなるかっていうと、ごっちゃごちゃになるんですよ。そうするとね、なんかこう整然と並べられているんだけど、視界の中、つまり脳に情報が入ってくる量が多くなるので、
はい、
混乱します、
はい、
そうなんですよ。
混乱してくるね。
混乱してくるのよ、いろいろあると。
わかる。
そう。で、そして次がね、ワンアクションっていうふうに言います、はい、ワンアクションっていうのは何かっていうと、お玉とかフライ返しを引き出しの中にしまうこと、
はい、
うん、引き出しの中にしまってたら、まあ、表向きは何もない、引き出し開けたら入っている、うんうん、これだけでもしっかりすっきりしますよね、
うんうん、
そうなんですよ。でそして、引き出しの中に例えば蓋付きの箱が入ってて、その蓋を開けたら、その中にお玉とかフライ返しが入っているみたいなね、こういうのが、これが2アクション。
なるほど。
開けて蓋開けるっていう2アクションで、ノーアクション、ワンアクション、ツーアクションみたいな。でこのアクション数が多ければ多いほど、元に戻すのが面倒になるね。
なんか私もアクション多いのが多いんですよ、
うんうんうんうん、
でケースとかに入れがちで、
うんうんうん、
何が入ってるかなって一旦こうケースを開けないと分かんないものが結構多いから、そういう時はどうすればいいですか。なんかシール貼るとか、そういうこと。
私はできる限り、はい、そのままにしちゃう。
そのままにしちゃう、
うん、一つのところにボンって入れちゃいます。
うん、
でもどうしても分けたいっていう場合は、なるべく大まかなカテゴリー分け、っていう感じですね。
なるほど。
うん、だから例えば電気のようなものでも、電化製品とかではなくて、例えば電池とか、
はいはい、
うん、それから iPhone とかのスマホのコードとか、
うんうん、
とかなんかね、電球とか、
はい、
いろいろあるよね。
で、
それをなんとなく、まあ、3つぐらいに分けるみたいな。
お
ー、うん、で物が少なかったらもう一つにしちゃうし、
うん、
でもあまりにも多くなってきたら、まあ、分けるし、うん、だけど別にそれをそんなに分ける必要もないぐらい、物が少なかったら それはそれでいいみたいな。で例えば電球とかって電球ってどっか1個切れたとしても全然問題ないよね、はい、まあ、トイレとか困るかもしれないけど、はい、電気って家の中にいくつもいくつもあるじゃないですか、
はい、
でリビングとかでも最低でもなんか3つ以上あるよね、う
ん、
そうすると1個切れても問題ないよ ね、
まあ、
ね、なので、うん、私のうちには電球は1個ぐらいしか予備がなくて。
あ、予備を買っとかないってこと？
買わない。
あ、切れた時に買うってこと、
うん、そう、切れたら買う、うん、で、なんなら予備なんかなくてもいい。だってなくても暮らせるよね。
まあ確かに。
そう、で次買い物行く時に買いに行けばいいだけのことなので、なくなってから買う。
そういうこと。
在庫を持たない、うん、在庫を持たなければ物がないみたいな。
確かに、うん、在庫ありすぎるわ
ね、
今ね、うん、リスナーさんからも来てるので、うんうんうん、羊兄ちゃんがお薬が残っていて片付けれません、うん、
お薬
どうしたらいいですっていうこと、うんうん、
なるほどね、ま、飲まないものは捨てる。
あ、飲まないものは捨てるんだ、
う
ん、
もう捨てちゃいますよね、うん、
必ず飲むものはどうすれば
いい？必ず飲むものは、うん、必ず毎日飲むもの、それからバンドエイドとかね、マキロみたいに、うん、そのことが起きた時に使うもの、
はい、
っていうのは分けた方がよくて、
はい、
でその中でも私はお薬は外用内服に分けてるんですけど、外用って口の中に入れるもの、
はいはい、
それ以外のもの、
うんうんうん、
あ、外用は違うか、内服口の中に入れるもの、
ね、
うんうん、でそれ以外がバンドエイドとかね、
はい、
うん、口に入れるか入れないか、でまず分けておいて、うん、
はい、
であとはもう収納をしていくんですけど、私はもうその2つしか分けてないんですけど、 あともう一つ毎日飲むもの、
うん、
で毎日飲むものは、飲むっていうことだよね、はい、で毎日貼るものはその薬の概要のところに入れるんだけど、毎日飲むって言ったら必ず水分必要ですよね、
はい、
そしたらもうキッチンよね、
もうキッチンに置いておく、
そうで大体食前とか食後とか食事にまつわるものになってくるので、はい、そしたらもう食事のとこだよね、毎日飲むって言ったらもう引き出しを開けて入っているものなので、サプリとかと一緒で、うん、私は自分のうちのキッチンの裏側に収納があるので、はい、後ろ側の収納の一番引き出しの上で毎日飲むんですね、しかも朝昼晩とか飲むんでね、
と思います、
うん、そしたら一番いいところ、
は
い、一番開けやすいところ、
ところに置いておくといい、
うんうん、で私はワンアクションの中に
置いてお
る、一番いいところ一等地に入ってますね。で、私の場合はサプリなのでダイエットとかじゃないけど、
分かりやすくしてるん
です
ね。
そうそう、
あともう一方、ミミちゃん、
はい、
T シャツこれからよく着ますが、
うんうんうん、
ハンガーにかけておくのか、うん、はいはい、畳んで引き出しに入れるのか、
はいはい、
お気に入りの T シャツすぐ出したい方法ありますか、うんうんうん、っていうことですね。
あ、なるほどね、どっちでもいいと思うんですけど、うん、私はかける収納をしています。
あ、そうですか、畳む、うん、収納してないの？
しない、めんどくさいので、
あ、
はい、で洗濯物を干した時に、ハンガーにかける、そしたらそのままクローゼットに戻すなので畳む手間がないんですよ、
はい、
で逆に畳む手間があるタオルとかパンツとか靴下とか、ああいうのは私は、乾燥機に入れちゃいます。
どういうこと？
なので洗濯をして、ハンガーに干すものと乾燥機で乾燥するものと分けるんですよ。
おうおうおう、
だから私の人生の中には畳むしかやらないか干すしかやらないかのどっちかなんです。
あ、下着じゃあ次履きたいなと思ったら洗濯どこに行くってこと？
うん、乾燥機。
あ、乾燥機どこに行くってこと？
そうそうそうそう、で それは畳むんです。
あ、それ畳むんだ。
そうそうそう、だから、うんうん、一つタオルだったらタオルで、それは畳むだけなのかかけるだけなのかどっちかに決める。大体皆さんかけてその後畳むっていう、
うん、
2つのなんか面倒くさいことやっているので、私はもうどっちかしかできないので、うん、畳まないとしまえないものは乾燥機で乾燥する。でだけどなんていうの、畳まないものっていうのはハンガーにかけてそのまま収納する。
そのまま収納するんだ。
そうそうそうそう、
なるほどね。そうあ、そういうことか。
それだけでまあ時短にはなるんですよね。
なるね。
そうで T シャツとかは、セーターとかはかけては いけないものなので、型崩れするので、
あ、首元ね、
うん、それは畳みます。
あ、畳んで
る、うん、だけど T シャツに関してはそんなに、考える必要がないので、どちらでも好きなようにってことなんですけど、でも T シャツを下から順番に畳んで、下から順番にやってしまうとお気に入りの T シャツが出てこないですよね、
うんうんうん、
なので、そういう場合は2つ折りにするとか3つ折りにして立てる収納、
立てる収納か、
うん、三つ折りとか二つ折りに畳んで立てる収納をして全部が見渡せるもので、逆にタオルを畳んだりするときは、タオルなんて別になんかお気に入りのタオルを今日は使うんだとかないよね別にどれでもいいので上から持っていけるので、そういうものは下から順番に、
うん、
やっていく、
うんうんうん、
で、T シャツみたいに今日はこれを着たいって選びたいものは立てる収納をしていくっていう風に分けてる
ってことですね。
いいのかなっていう気がします。
そうか。いやもう本当まだまだ聞きたいことたくさんありますけども、うん、あっという間で20分経ちましたね。
そうだね。
まあ、ちなみに6月の末にね、サナナミさんのカフェがオープンということで、
そうなんですよ。
で、ここでもまた、ね、キッチンの収納とか、
そうなんですよ。
スピード勝負ということで、
そうなんです。そうなんですよ。で、そこも私は事務所の収納はと、キッチンの収納分けて、
はい、
やり方を分けてますね、うんうん、でもキッチンはもうとにかくスピード勝負、体力勝負だから、さっき言ったノーアクション、いかに早く取れるか、うん、
なるほど。
でも事務所は脳を使う、どっちかって頭を使う仕事なので、ワンアクションからツーアクションの、
うんうん、
見た目がすっきりしてるっていう収納の仕方なので、同じあれでもね、全然変えていますので、
なるほど、ね、
そんなことも考えながら収納されていくといいのかなと思います。
そうやね、うん、はい、いやもう本当まだまだ皆さんもあるかと思いますけれども、まあ、そのカフェの2階でも収納講座もね、
うん、
っていうのをされていますから、
はい、
ぜひ奈美先生のホームページをご覧いただきながら、はいはい、
整理収納講座よかったらね、うん、来てください。
はい、ということで、いろいろとまたいろいろ動画があります、
はい、
ということでありがとうございました。
しゃべりたりね、
はい、皆さんからもまたこんなことを聞きたいということがあればね、ぜひこちらの方までお寄せください。はい、じゃあ奈美さんのリクエストにお答えしましょうかね。
はい、はい、リクエスト曲は福山雅治で桜坂です。まあ、桜の時期はね終わってしまったんですが、ちょっと切ないこの歌がね、大好きです。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
君をずっと幸せに風にそっと歌うよ。 Ooh yeah、 愛は今も愛のままで、揺れる木漏れ日、香る桜坂、悲しみに似た薄紅色、君がいい